主よ、ハレルヤ、感謝します。あなたがこの時間収めていてくださることを感謝します。今からの時間も主よ、あなたご自身が主権を持ってこの場を収め、主よ、そしてあなたご自身の御言葉を主よ教えてください。語るこのものを清め、そしてまた聞くお一人お一人をそれぞれの場で豊かに祝福してください。主よ、あなたがあのエマオの途上、主よ、あなたご自身、そしてまたあなたの御言葉で励まし、心を燃やしてくださったように、主よ、あなたがあなたの御言葉を持って今日兄弟姉妹お一人お一人を、そしてまた教会を、主よ、あなたが願われるところへと導いてくださることを信じ信頼し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の御名を心から崇めます。インターネット礼拝で礼拝している兄弟姉妹も主にあっておはようございます。イエス様ご自身が蘇られたその時に発せられた第一声、それはおはよう。今日も、ちょっと、距離感が微妙ではありますけれども、おはようと主に向かって宣言します。さあ、はい、おはよう。主がおはようと宣言してくださり、そしてグッドモーニング、ヘブル語ではボーケルトーブ、ボケていないで、目を覚ましていなさい。ボーケルトーブ、日曜日の朝はユダヤ人にとって仕事始めの日、今日これから始まる新しい一週間を祝福するために、主ご自身は蘇られて、そしてまた私たちの毎日に、人生に生きる意味を与え、力を与えてくださる主であることを心から感謝しよう、褒めたたえます。アメン。このような素晴らしい主が今日も、蘇られた朝、主を礼拝し、そして私たちは御言葉を今受け取ろうとしています。現在この世界が直面するこの問題の中に、今私たちはいるわけですけれども、本当に、まあ、兄弟姉妹も多くの方々がそのように感じていると思います。何か前に起こったことがもうひとたび繰り返されたということよりも、いよいよ主が定められた主ご自身のご計画の中に、まあ、今日朝終わりの日が来るということではありませんけれども、その時は主だけがご存知ですが、本当に新しい領域に入ってきている。そしてこの新しい領域ということは、この中国武漢で起きたことがこれだけ全世界に影響を与える、これだけのスピードで、過去これらのことがあって、いろいろな報道やニュースで過去にも全世界的に流行し、たくさんの方々が亡くなられた、パンデミック、この世界的流行した、疫病ということはあったようですけれども、これだけの短期間で世界を揺り動かし、そして世界経済にこれだけ影響を表す、与えるようなもの、そしてまた日本もこの戦争中を除いてこのように集まることが困難な時代になされているこの時にあって、私たちはなおも目を覚まして、そしてこの時に大切なのは、今実際の戦いの中においても大切なのは空中戦であったり、また情報戦であったりということが言われます。この空中戦、より高いところを支配したものが戦争に勝利するということです。そしてだからこそ陸軍は山の高いところを取ろうとし、そしてまた空軍はこのできるだけ高いところから急降下でこの攻撃することができるような飛行機を作ろうとします。またそういった人的な被害をできるだけ与えないようにと、情報戦ということの中で目に見えないところでいろいろな情報を入手しながら、そしてこのできるだけ人的被害を最小に抑えるというような、そのようなことも実際の戦いの中では行われています。クリスチャンである私たちも、本当に教会も今この時に目を覚ましている。そしてまた主ご自身が約束の地を所有させようとしているこの新しい領域に来ていることを覚えて、そしてこの時主ご自身の御言葉に共に目を向けていきたいと思います。このような暗闇が諸国の民を覆う中においても、イザヤ書60章の1節から3節、あなたの上には主の 栄光が来て輝いているからだと、お清光を放てと、主ご自身はライトハウスチャーチに語ってくださっていることを心から感謝いたします。そのために主ご自身が私たちに新しい領域に入るために、私たちは待ち望んでいます。イエスキリストが王として治められる神の国がイスラエルに、そしてこの日本に、そしてまた全世界に来ますように。まだ見てはいないけれども、約束されている確実なその約束を私たちは待ち望み、再臨の主イエスキリストが来られることと、その前に主が世界宣教とイスラエルの救いを成し遂げてくださり、すべての口がイエスキリストは主であると告白する、主の御言葉通りの約束がこの地に成就することを信じ信頼します。アーメン。今日私たちは目に見えないものに注目しています。そして目に見えるものというのは、とても大切なものもたくさんあります。宝石や貴金属は美しく高価です。目に見えます。そしてそれは輝きの中で人の目も喜ばせます。しかし私たちは目に見えない空気がなければ生きていくことはできません。本当に目に見えるものにではなく、目に見えないものに注目するその時が来ています。イエス様ご自身も言われました。誰も二人の主人に仕えることはできません。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。マタイ6章の24節の御言葉です。見えない、私たちが目に見えない主ご自身を愛し、お仕えさせていただくということ以上の優先順位は他にはないことを心から感謝いたします。そして主は私たちをそのように今導いていてくださるのです。そして主ご自身、コロサイ1章の15節から18節の御言葉を一緒に見たいと思います。私たちは本当に幸いなものとされています。コロサイ1章の15から18を朗読しましょう。コロサイ1章の15から18の御言葉です。3、はい。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。アーメン。教会は本当に幸いです。このイエスキリストが頭として与えられているからです。そしてこのイエスキリストこそ、目に見えない主を私たちに見えるように明らかにしてくださったことを心から感謝いたします。そして見えるものも見えないものも全部作ってくださったのは主ですから、心から感謝いたします。だからこそ私たちはこの見えるものも見えないものもご支配しておられるイエス様にだけ目を向けることができます。そしてこのお方がご支配してくださる、そのご支配の中に今尊いご自身の血潮によって招き入れられていることを心から感謝いたします。今日、そして御言葉はこの目に見えないもの、私たちは見えない主を目に見えるお方のようにして使えることができる。そしてまたまだ目に見ていないものを見ているもののようにして、信仰によってそれを勝ち取ったもののようにして生きることができる。そしてまた目に見えない、いつまでもなくならない食物のために何一つ無駄にならない人生を主にあって生きることができる。そのような幸いな人生に主が私たちを導いてくださったことを主に心から感謝いたします。今日私たちは共に目に見えないものにこそ目を留めます。第2コリント4章の16節から18節に書かれてあります。私たちは目に見えないものにこそ目を留めます。見えないものはいつまでも続くからです。アーメン。私たちは主ご自身が導かれる新しい領域に入りたいと願って祈ってきました。主ご自身はその約束の通り、主ご自身の民イスラエルと、そしてまた世界の教会を、日本の教会を約束の地に必ず導いてくださいます。 アーメン。そして主ご自身の約束があること、そして目に見えない主ご自身の約束、そして今は見ていないけれども必ずこの地に現実となってこの地に成就する主ご自身と主ご自身のご支配、神の王国がこの地にやってくることを私たちは待ち望んでいます。そして私たちは今日皆さんにもちょっとお聞きします。第一コリント13章13節です。いつまでも残るものは、目に見えないけれどもいつまでも残るものは、さあ、はい、信仰と希望と愛です。アーメン。私たちはこのいつまでも残るもの、信仰と希望と愛に私たちは目を留めます。そしてその中で一番優れているものは愛です。アーメン。そしてその愛の素晴らしさということが一章の一節から十三節に至るまで書かれてありますが、その中ほど七節のところには、愛はすべてを期待し希望を持つことも、そしてまたすべてを耐え忍ぶことも、そしてすべてを信じることも信仰もこの愛の中に含まれる。だからこそ愛が、信仰も希望も愛もすべて大切ですけども、それらを全部包括する愛が一番大切ですと御言葉は教えています。今日私たちは信仰と希望と愛、主が与えてくださるこの三つのものに目を留めます。アーメン。そしてその約束をいただいたイスラエルの歩みの中から主ご自身のご計画を見ていきたいと思います。ヨシュア記の一章の一節から九節の御言葉です。このところでヨシュアとイスラエルの民も新しい領域へと入ろうとしていました。主ご自身の約束は神の王国でした。すべての人が、貧しい人が誰もなく祝福された歩みをするようにと主ご自身のご計画が宣言されています。そして主は創世記の最初から産めよ増えよと祝福を宣言され、そしてそのご計画を、アブラハムを選んで、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されると宣言されました。そしてこのイスラエルの民は、あなたを大いなる国民とする、地上のすべての民族はあなたによって祝福される、個人、家族、民族の選びではなく国民としての選びを受け取ったこのイスラエルの民に対し、主ご自身はこのエジプトで300万人が奴隷の身分で苦しんでいるその中からこの民を助け出してくださいました。そしてこの民には王様もないし、国土もないし、法律もないし、そもそも彼らは奴隷でした。何もなかったんです。でも主はこの彼らを憐れんで救い出してくださって、そして荒野で、そこにも何もない中にあって、このイスラエルの民に対して主ご自身が、私があなたの神になると宣言してくださいました。イスラエルはなんと幸いなことでしょう。主ご自身が民の王となってくださったのです。そしてこの民に対して主は律法を与えました。すべての生活の領域の中で、一人や個人やある部族だけではなくて、すべての民族が祝福されるための律法でした。主ご自身は生活、そしてまた、人生、社会のあらゆる領域を祝福するために、主の約束の律法を与えてくださいました。そして彼らは、いよいよもうこの約束の中で約束の地を所有するだけとなっていましたが、大変残念ながら12人選ばれたリーダーのうち10人が不信仰な告白をしたゆえに、ヨシュアとカレブ以外のその世代のすべての人たちはこの約束の地に入ることができなくなってしまいました。でも主ご自身は、この先週も申し上げた通り、モーセとその世代にもちゃんと主ご自身の王国がこの地に来るためのその使命を委ね、彼らはそれを全うしました。いよいよこのヨシュアとカレブと新しい世代がこの約束の地、主ご自身があなたを通して地上のすべての民族は祝福されるというその約束の地を所有する、その王国としての地を所有する、そしてまたこの主ご自身が与えられた律法に従って、命令に従って国を治めていくという、そのような段階です。ご一緒に御言葉を朗読していきましょう。ヨシュア記一章の一節から九節。さん、はい。さて、主のしもべ、モーセが死んでのち、主は、モーセの従者、ヌンの子、ヨシュアに告げて仰せられた。 私のしもべモーセは死んだ。今あなたのこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしているうちに行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガ・ユーフラテス、ヘテ人の全土および日のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。アーメン。主の御言葉を心から感謝いたします。今日ヨシュアとイスラエルの民はこのところで主が約束された新しい領域へと入ろうとしています。神の王国を立て上げるためです。もうすでに主が王となってくださいました。そしてこの民に対して約束を与えてくださいました。あとはこの王がいて、イスラエルの民がいて、国土が必要でした。そしてまたこの地にあって主ご自身の律法を守り行うことが主のお心でした。それを通して民全体が祝福され、繁栄されることがすることが主のお心だったからです。このところにおいて、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。この三つのものをこのヨシュアとイスラエルの民に主が与えてくださって、導いてくださっていることを共に見ていきたいと思います。まず第一に、いつまでも残る信仰です。この主ご自身の約束は二つ大きくこのヨシュア記の一章の一節から九節に書かれてあります。一つは約束の地を所有しなさいということです。その約束が二節のところで書かれてあります。このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの民に与えようとしている地に行け。私がもうすでに約束したから、あなた方は行動しなさいと言われています。そのところでヨシュアとイスラエルの民の反応ですけれども、10節11節のところにヨシュアとイスラエルの民の反応が出てまいります。そこでヨシュアは民の司たちに命じていった。宿営の中をめぐって民に命じて、糧食の準備をしなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡って、あなた方の神主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するために進んでいこうとしているのだからと言いなさい。このヨシュアとイスラエルのリーダーたちの反応は、主よ、あなたがそう語られるならば私たちはすぐにその準備をし、すぐに行動しますというものでした。この信仰は信仰の父であるアブラハムの姿勢です。ヨシュア、この創世記の12章の1節から3節のところで、アブラハムに対して主は命じました。あなたの父の家を出て、私の示す地に行きなさいと言ったときに、アブラハムは行くべき地を知らないで家を出ました。すぐに従う信仰です。主ご自身がこの信仰をアブラハムに与え、そしてまたこの アブラムの信仰だけではなくて、モーセ、ヨシアのリーダーであるモーセの信仰も継承されています。モーセもまた見えない主を、目に見えない主を見えるお方であるように忍び通したと、ヘブル書の11章の27節のところに宣言されています。主ご自身、見えないお方を見えるお方であるように、ですから、どのようなところにあっても誠実さが問われます。そしてまた、どのような中にあっても忠実さが問われます。主がお語りになるならば、そのようにいたしますという従順で誠実な態度、それを信仰と呼びます。信仰、ヘブル語ではアマーンと言いますけれども、主が語られたことに信頼して従う誠実な人生の態度を意味しています。信仰、持っているという名詞ではなくて、それは活用され、主ご自身が語られるときにそこに従順に従っていく誠実な、目に見ていない、目に見えないお方が見ておられるということを覚えて、主ご自身の前に歩む誠実な生き方です。そのような生き方を通して、主ご自身の祝福がアブラハムを通し、モーセを通し、今、そしてこのすぐに従うヨシアを通して、この民の中に開かれていったことは言うまでもありません。私たちにこのイエス・キリストにあってこの信仰を与えられたものとして、神がキリストを死者の中から蘇らせたと信じる信仰が主によって与えられたものにとって、私たちにとっても主と主の御言葉に従うことが私たちの信仰生活の土台であることを心から感謝いたします。時にこの12人のリーダーのうち10人は何に注目してしまったのでしょうか。それは全能の何でもできる主ご自身の語られたことではなくて、自分にできるか、自分たちにできるかどうかに注目してしまったので、彼らは私たちにはできませんと不信仰な告白をしました。信仰を与えてくださるのは主です。そして信仰の創始者であり完成者であるお方はイエス・キリストです。このお語りは何でもできます。今私たちはこのお方を信じる信仰が与えられ、この信仰によって新しい歩みの中に導かれていることを、今日この時主にあって心から感謝しましょう。ヘブル書11章の1節から3節をご一緒に朗読してまいりましょう。ご一緒に参拝。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。アーメン。このような信仰を主が私たち一人一人に与えてくださいました。この主御子イエス・キリストはこの地上に人となってこの地に来られ、この地を歩まれ、そしてこの地を歩まれた時にイエス様ご自身の歩みは父なる神様への徹底した従順と誠実な歩みでした。主が語られたことだけを語り、そしてまた父が語らなせと言われたことだけをなしていく徹底した従順の信仰でした。そして主ご自身が父なる神様が語られ、イエス様が受け取ったすべての言葉はその通りになっていきました。そしてイエス様ご自身がなされたことはすべて父から出たこと、すべてその通りになっていきました。イエス様はそれをにして私たちこの地を歩む者の模範となってくださいました。信仰の歩みの模範となってくださいました。主によって語られたことは必ず成就します。そしてその御言葉の成就の中に主は私たちを招き入れて、信仰の歩みの中に私たちを導いてくださったことを心から感謝します。ヨハネの第一ヨハネの5章の御言葉、今日私たちがこの時代の中にあって勝利していく、それはイエスは主と告白する、主から与えられた信仰が活用されるときに主ご自身の勝利がこの地に表されていくことを感謝し、御言葉を朗読しましょう。第一ヨハネ5章の3節から5節。3、はい。 神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。アーメン。今日それは教会ではありませんか。アーメン。それは兄弟姉妹、私たち一人一人ではありませんか。そのような身分としてくださった主に栄光がありますように。なおもヨシュアとイスラエルの民と同じように主が語られた時にすぐに応答するものでありたい、そのようなものとして主の前に今日お捧げいたします。第2番目に、このいつまでも残る信仰、その次にはいつまでも残る希望があります。ヨシュア記の一章の一節から九節の御言葉の方に戻りたいと思いますけれども、このヨシュア記の一章の一節から九節のところには二つの命令があると申し上げました。一つ目は約束の地を所有しなさいという命令と、神の王国が神の王国として祝福と繁栄をもたらすために主のすべての律法を守り行いなさいということでした。主ご自身の約束は、主ご自身のその律法を守り行い、七節のところです。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。祝福です、繁栄です。主が願っているのは祝福と繁栄を主が願っておられる。その約束のために主は律法を守り行いなさいという命令を与えてくださいました。主ご自身がイスラエルに与えられたこの律法を守るときに祝福と繁栄が導かれる。だからこそイスラエルにとって主ご自身の御言葉は希望でした。その通りに歩めば必ず主が祝福してくださるという主の約束でした。その主ご自身の律法には祝福と繁栄の約束が伴っていたからです。この主ご自身の原則は今を生きる私たちにも変わることはありません。この律法はイエス・キリストによって成就されました。律法が与えられた目的はイスラエルの民を祝福するためであり、このイエス・キリストにあっても律法の精神は信じる私たちを祝福することです。アーメン。この祝福がローマ書の15章の4節から6節のところに書かれてあります。昔書かれたものとしてこの律法が記されていますが、その律法は廃棄されたのではなくて、イエス・キリストによって成就され、そしてこのイスラエル・ユダヤ人だけではなく、このローマ書、異邦人の中にあっても私たちに希望を与えるものです。ローマ書の15章の4節から6節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。アーメン。このローマ書の9章10章11章がイスラエルと異邦人ということについて教えられ、12章のところから実践教理が教えられています。律法のことをめぐってユダヤ人と異邦人の間には違いがありました。しかしこのところで昔書かれたもの、律法、主ご自身の御教えは全ての人を祝福する希望であり、そしてその律法自体はイエス様によって廃棄されたのではなくて成就され、そしてまたそれを行う力さえも主ご自身が私たちのうちに与えてくださることを心から感謝いたします。そして私たちのこの主の御言葉は私たちの道の光、足の灯火です。 どこへ行っていいのかということを私たちに教えてくださる本当の希望が主と主の御言葉によって今日も教えられていることを心から感謝し、主を褒めたたえます。だからこそ教会は本当に主にあってこの時光り輝くことができる、そしてまたこの時代この人々のための答えを主から与えられている、主の希望を心から感謝いたします。この希望、本当の希望はイエス・キリストによって成就された神の律法、そして主ご自身がこのお言葉が成就してくださったお方、お言葉が人となってこの地に来てくださり、そして十字架と復活によってその言葉を全うしてくださったお方、私たちのグッドニュース、この世の希望、その中心はイエス・キリストの十字架の死、葬りと復活、そしてこのお方に私たちは出会いました。これが私たちの福音の中心です。イエス・キリストが全ての御言葉を成就してくださったことを、そして私たちの希望となるために、その律法、そしてまた全ての罪の呪いの結果である死を打ち破って、イエス・キリストは蘇られた。本当に主ご自身が私たちの希望となって蘇ってくださったことを心から感謝いたします。第一ペテロの一章三節から九節を共に朗読しましょう。第一ペテロの一章三節から九節の御言葉です。私たちに生きる希望を与えてくださったお方、私たちをどのような中にあっても希望で喜びで満たしてくださるお方、このお方だけに栄光がありますように、私たちの焦点を合わせて御言葉を朗読してまいりましょう。3、はい。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えてゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である、魂の救いを得ているからである。アーメン。この主にあって私たちは、復活された主にあって私たちは何一つ無駄になることはない。本当に全てのことに希望が与えられ、そしてまた全てのことに生きがいが与えられ、主ご自身の御言葉という希望が与えられ、必ず成就する主の約束に向かって私たちは歩むことができる希望が与えられています。主に栄光がありますように。最後ですけれども、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。アーメン。いつまでも残る愛。このヨシュア記の一章に戻ります。ヨシュア記の一章の6節のところには、このヨシュアに対して、特にこのイスラエルのヨシュアとカレブとリーダーたちに対する約束が宣言されています。一章の六節、大きくあれ強くあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだと言われています。これは主ご自身の先ほど申し上げた祝福を継承する、そしてその祝福の継承のために主は土の器を また生まれながら罪人の系図であるけれども、主は清めて満たして用いてくださる、そのような主であることを心から感謝いたします。このアダムとエバを選び、そしてまたノア、アブラハム、モーセ、ヨシュアを選ばれた主は、あなたを通して祝福すると、祝福の継承のために立ててくださいました。そして今私たちをも主は祝福を受け継ぐために立てていてくださることを心から感謝いたします。主から与えられた祝福を受け継ぐために主は呼んでくださって、そしてヨシュアとイスラエルの民のことについてですが、先日イスラエルツアーに行ってまいりました。石戸先生からイスラエル在住この30年の歩みの中で、たくさんこの聖書を通し、また現代近代イスラエルを通し、そしてまたその歩みの中から個人的な出会いを通してもユダヤ人の中から教えられてきましたけれども、そのユダヤ人ということ、それはユダヤ人にとって生きるということがどういうことかということは、私たちが考えているともすると、私たちが考えている生きるということとは意味が違う。単に私たちは生きて自分のために経済生活をするという、まあ子どもたちも自立して早く経済的にも自立して生きる、そのようなことを私たちは生きるということで願いますけれども、ユダヤ人にとって生きるということは、自分のために生きるという生き方は生きるとは言わない、全てのユダヤ人ではありませんけれども、主ご自身の選びの中で4000年間の歩みの中において、そしてまた1900年間も神の御言葉に背いたゆえに世界を離散する、その歩みを歩んだこの民は、なおも主ご自身のお心を受け取って、自分のためだけに生きるということを生きるとは言わない。彼らは他の人のために生きること、そしてまた自分から来るその次の世代、子供のために生きること、子供の世代のために生きること、孫の世代のために生きること、他の人のために役立つ生き方をすること、その人たちのために何かを残していく生き方を生きるという、生きると定義し、その他の生き方を生きるとは定義しないと言います。私たちも主ご自身の前にこのように恵みの中で生かされて、そしてまたいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですということが教えられ、私たちもまた主ご自身の心の中で素晴らしい恵みあふれた生き方に招かれていることを心から感謝し、主の御名を褒めたたえます。アーメン。そして主はこの、他の人のために役立つ生き方をする、ヨシュアに対して約束の地をあなた方はこの民に受け継がせなければならない、他の人たちがそれを受け継ぐようにしなければならないと主ご自身がこのヨシュアとリーダーシップに対して命じたように、主は私たちに対しても期待していてくださる。私たちが私たちだけのために生きるのではなくて、この主イエスキリスト、この王国をまだ知らない多くの人たちのために分け与えていく、伝えていく生き方をすることができるようにと、主は私たちにこの教会に期待していてくださることを心から感謝いたします。そしてそのために必要な力も主ご自身が与えてくださる。ヨシュア記の一章のところで二つの命令があると申し上げました。この地を所有しなさいということですけれども、それには保証が伴っています。それは何か、五節のところで、私はあなたと共にいると主はヨシュアとイスラエルの民に約束してくださいました。そしてそれだけではなくて、この律法を守り行いなさいという命令の後にも、この9節のところで、私があなたと共にいると宣言してくださいました。これがこの主ご自身の約束の地を受け継ぐ、律法をすべて守り行うということの中で主が与えてくださる保証でした。イエス様は私たちを救いあがなってくださって、それだけではなくて、インマヌエル、主は私たちと共におられる、私たちの王の王、主の主、このお方は私たちと共に、私たちのうちにいつまでもおられるお方です。私たちが行くところどこにでも、このお方は私たちと共にいてくださるお方です。そのために主ご自身、言葉なるお方が人となってこの地に来てくださって、そしてまた十字架と復活の完全な贖いを成し遂げてくださいました。そして 私たちその恵みから遠く離れていたものであったのに、私たちはなんとキリストと共に十字架につけられて一つとされていることを心から感謝いたします。私たち罪があり、そしてまた本当に私たちでは自分では自分をどうすることもできないそのようなものであることを認めます。そして認めました。その時に私たちは主ご自身の完全な贖いの中に主と一つとされ、そしてまた私たちはそれゆえにキリストと共に必ず蘇らされるという希望の中に今日も生きることができることを心から感謝いたします。そして贖いを得天にお帰りになられた主は約束の聖霊をもって今日も私たちのうちに私たちと共にいてくださって、私たちを通して主ご自身の愛の技を行わせてくださっていることを心から感謝し、主を褒めたたえます。こんな素晴らしいいつまでも残るもの、信仰と希望と愛で、あのヨシュアとイスラエルの旅を導いて約束の地を所有させてくださった同じ主が私たちの主となって、十字架と復活の完全な贖いの中に私たちを導き入れてくださって、そして私たちを通して主ご自身の新しい領域、約束の地、主ご自身はもうすでに約束しておられます。異邦人宣教の完成、世界宣教の完成、このマタイの福音書の24章の14節のところで、この御国の福音は全世界に述べ伝えられ、すべての国民に明かしされ、それから終わりが来ますと約束されています。そして主ご自身の約束はマタイの23章の一番最後に書かれてありますけども、イスラエル、ユダヤ人が主の御名によって来られる方にと主ご自身を呼び求めるその時が今来ています。主ご自身のご計画は定められています。そして主ご自身のご計画を受け取った、約束を受け取った頭となる主イエスキリストを受け取った教会が今与えられており、そして私たちは主ご自身のその命令と約束を、祝福の約束をいただいて、これを告げ知らせていくようにと主ご自身の約束の中で、そしてまた主ご自身がその原動力となるその愛も、聖霊によって神の愛を主ご自身が私たちに豊かに注いでくださって、この宮沢をこの時代、この暗き時代の中においてなさしめてくださることを心から感謝いたします。こんな素晴らしい恵みの中に主はヨシュアとイスラエルを約束の地を所有するために用いてくださったように、主は私たちを、日本の教会を、世界の教会を、そしてこの東京ライト88を、兄弟姉妹を、主ご自身は用いてくださいます。主ご自身の前に心から感謝します。今日証しとして一つのビデオを、皆さんと一緒に見たいと思います。ビデオの準備をお願いいたします。このビデオを通して 3.119 年前のことも思い起こしましょう。その時に主は私たちにどう語ってくださったのか、どう私たちは行動したのか、大土ジョイフラウスがなぜ生まれているのか、今日この時にも主ご自身のご計画をもう一度思い起こし、今この新しいチャレンジの時ですけれども、もう一度主の前に主ご自身からの一人一人に対する、教会に対する語りかけを共に受け取ってまいりましょう。それではお願いいたします。
2011年の3月11日に地震が起きた時に、僕はその時は東京都内で働いていて、13階のビルで働いていました。その窓を見るともう本当にビルとビルがもう本当に来そうなぐらいになっていて、そのビルがもうあとちょっとで接触しそうなぐらいにくっついていて、
兄弟姉妹、
この接触があったら、
この映像の中にはちょっと怖い映像も出てきますので、親御さんたち、子どもさんたちのことについて配慮よろしくお願いをいたします。
ようやく地震が、揺れが収まってきて、でその後にみんなで違う公園のところに避難をして、 その後家に帰ろうと思って、でも全部のもう東京都内の全ての電車が止まっていたので帰る方法がなくて、みんなそれぞれいろんなところに向かっていて、でも本当にみんなすごい恐れの表情を持っていたのがすごく印象的で、もっとひどい状態になっているような街が見えて、これはどこなんだろうっていうふうに思って、それが本当に全く日本だとも気づかずに、どっかの本当に違う世界の国で起きた、何が本当に起きてんだろうって、頭の中がものすごく寒さと一緒に混乱の状態が続いていて、実際にそこから家に帰ったのがおそらく夜中の2時ぐらいか3時ぐらいだったと思います。その夜中に帰ってきて、でドアノブを開けてみたら開いていなくて、その時に鍵を忘れてて、また気づいて、神様が教会なら開いてるよっていうような声が聞こえて、教会の鍵の番号を知っていたので、僕はその教会の1階の番号を開けて鍵を取り出して、教会の中にようやく入って、すぐ暖かい暖房をつけて、ですごく寒かった体が本当に温まって、その時に神様が語ってくれたことがあって、その教会に入る時に自分が鍵を持っていたから、この暖かい部屋に入って、その時に語ったのが、その多くの人たちとすれ違って、人たちはこの日本にいる多くの人たちはその鍵を持っていないということをすごく神様が語ってくれて、でもユージ、あなたは私のこの鍵を持っているっていうことを語ってくれて、それは天国に行く鍵、イエス・キリストはあなたは知っているけども、多くの日本人の人たちは持っていないっていう時に、2007年の3月の11日で教会の礼拝に参加した時でした。ある映像が見えて、それがイエス・キリストが十字架にかかっている姿が見えて、自分の罪がイエス・キリストの十字架にかけてしまったんだということが、はっきりと分かって、死んでくれたこと、そしてよみがえったことを信じて、イエス・キリストは神であるということを告白して、今まで何も感じたことのないような、この世では与えてくれないその全く違う平安というものが初めて得られて、語った時には、自分は椅子の上に自分で泣きたいわけじゃなかったけども、もう本当に勝手に涙がいっぱい出てきました。どんな時があったとしても、自分の人生をイエス様に捧げて、神様だけの働きをしますという。でもイエス様と出会って、平安と愛と喜び、本当に心から喜びが本当に溢れる。その持っているキーというのは自分が鍵を持っていて、でも他の人にその鍵も伝えることが神様がしてほしいということが、イエス様を通してでなければ神の御国に入ることができないという、
人間の最初の記
主の皆をあがめます。主ご自身が今日私たちの目をいつまでも残るものに目を留めさせてくださり、そして 素晴らしい信仰と希望と愛、あのヨシュアとイスラエルの民に主が与え、そしてそれゆえに約束の地を所有することができた、その同じもの、素晴らしい優れたもの、イエスキリストにあって今日私たちに委ねられていることを覚えます。ヨシュアに対して主が語られたように、あなたはこの地を受け継がせなければならないからだと主は今日語ってくださっておられます。今日この時代の中にあって私たちに与えられた最高のお方イエスキリストに栄光がありますように、このお方の前に応答を持って賛美を捧げてまいりましょう。